それではですね、ルカによる福音書の24章を開いてください。ルカによる福音書の24章を開いてください。今日のメッセージの題は、失望の中に生きておられるイエス様。失望の中に実は生きておられるイエス様と言ってもいいかもしれません。一つのことを見ていくのに、人はいろんな解釈をするわけですよね。私たちは見ているものが絶対だと思っています。けれども、同じものを見ているのに全然違う解釈が生まれるわけなんですよね。で、イエス様の復活を知っている人に与えられている特権は、最悪な事態において命を見出すことなんです。最悪な事態において最善のもの、いや、むしろ栄光に富んだものを見ることができることなんですね。皆さんはいかがでしょうか。3月11日から起こった、もう本当に戦後の次にですね、戦争の次に大きい歴史的な転換と言っていいでしょう。この日本の国にとってですね、通ったわけですね。で、今でも苦しんでいる人たちがいる。で、経済の、第2第3大国と言われているこの国がですね、これからどうなるかも全然わからない。そして皆さんもお仕事の中で、いろんな生活の中で、本当にこれからどうすればよいかわからないというところを通っておられると思いますが、皆さんどうでしょうか。私はワクワクしてるんですね。これは政治家が言ったらですね、批判の的になるんですけれどもワクワクしてるんですね。なぜかというと、破壊されたものの中に花が咲きます。私たちが信じているイエス・キリストの福音は、灰のところに冠をかぶせる。これはイザヤ書に載ってますけれども、もう何もないところに実は命が同時に溢れていくんだよということを教えてるんですね。で、救援旅行に2度行かせていただきましたけれども、そしてまたこの東京においてですね、この被災者の方にも会いましたけれども、ちょうど昨日も会いました。こんなに福音が簡単に語れる時はないです。本当に苦しみを通っている人たちだからこそ、福音として、その受け入れるか受け入れないかはまだ決められてませんけれども、多くの人がですね、でもそのまま受け止めていく、その現象が起こっています。そして東北に行くと希望が見えるんですね。今まで豊かな日本で、安定した日本の中で見えなかったもの、もう曇っていて何も、霧がかかっていて何も見えなかった、その霧が取れたような感じですね。で、それを見ることができます。イースターのシンボルというと、十字架とその前にあるこの百合の花ですよね。皆さんご存知ですか、百合の花。イースターのシンボルで、アメリカで、西洋ではよく使われるんですけれども、それ実によく描いています。イエス様が死なれたというむごいその出来事、そしてその苦しみ、けれども実はそこから美が現れてくる、麗しさが現れてくる、命が芽生えてくる ということなんです。で、このルカによる福音書、その復活の箇所なんですけれども、その復活の同じ箇所を描いている、まあ、あの同じ出来事を描いている福音書、その4つどっちもそうですよね、全部ありますけれども、この24章では非常に興味深いんです。で、それはですね、イエス様は死なれる前に前もって復活を話されてたんですよね。前もって話されていたんですけれども、その話されていた通りのことが起こっている。ところが、その通りのことが起こっている一つの現象に対して、もう慌てふためいてみたり、がっかりしてみたり、恐れてみたり、イエス様は言われた通り、蘇られたにもかかわらず、気づかずに失望している、当惑している、その姿を見ることができるんですね。そのまま信じてればよかったのに、という内容になっていくんです。で、いろんな人物が現れてきます。で、その中から私たちが今通っている出来事に照らし合わせてください。そしてその出来事というのは、実は生きている蘇られたイエス様が起こしてくださっている出来事なんだということはですね、知ってください。再解釈が必要なんですね。私たちが見ているものが全てではない。そこにあるイエス様、生きておられるイエス様の解釈があるんだということです。今日は珍しく、一章全体をやってみたいかなと願っています。長くなるかもしれませんが、いきますね。週の初めの日の明け方早く、これは日曜日の朝ですね、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、身をまばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラ屋におられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえられなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。香料を持っていったという言葉があります。一節ですね。で、それはですね、昔の埋葬の仕方に関わってきます。日本と違ってイスラエルでは、その石を使って、石っていうかですね、その洞窟を使ってるんですね。墓がですね。そしてその中に死体を置いて腐乱させます。そして、この骨になったものを、ずっと後で骨になったものをですね、そのお骨を取って、そしてこれ埋めていくわけなんですね。だから死体は火葬するのではなく、洞穴の中にそのまま入れておくわけなんです。で、臭くなるので、その臭みを取るために、香料を使う。乳香とも言う、乳香とも言えるんですけど、香料を使うんですね。で、イエス様が十字架につけられたのは、その土曜日になる安息日、まあ土曜日といってもですね、イスラエルのこの聖書の一日の数え方は日没から始まりますので、厳密に言うと私たちの時間で言うと金曜日の、まあ、6時とかそのくらいですよね。5時、6時あたりですよね。で、その イエス様死なれたのが午後3時ですので、間もなくその安息日、その働くことができない、この手を動かすことができない日になっていくわけなんです。でそれで急いでいました。取り下ろして、イエス様を十字架の上から取り下ろして、そしてアリマタヤのヨセフという金持ちが持っているこの洞穴の中に葬ったんですけども、その香料を塗るとかそういうことはできなかったんですよ。でそれで安息日が終わって、まあ、終わってもですね、私たちのあれで言うと土曜日のこの夜にありますから、もうできないじゃないですか、活動が。だから日曜日の朝早くですよね、行って、そしてそれをやろうと思ったら、石が脇に転がしちゃったんですよ。これだけでもなんだこれって感じですよね。そして今度はイエス様の体がなかったんです。イエス様の体がなかったという一つの現象を見ています。彼女たちの反応はどうでしたか。途方に暮れていたんですよ。自分たちの経験、自分たちのその常識ですか、死人をきちんと葬るという手続きを取っている、葬式の手続きですよね、ある意味で。それを行っているのが急に途切れてしまったんですよ、こうやって。で、これで途方に暮れていた。一体どういうことかというふうに、訳が分からなくなっていた。理由が分からなかった。神様がことを行われるときに、こういうことが起こるんです。突如とした変化。あるものがない。私たちはそこで途方に暮れるんですよ。でも、実は喜ばしい。イエス様がよみがえったという印であったと同じように、私たちが信じているイエス様は新しいことを行っておられるんです。それで面白い、興味深い天使の声がですね、言葉が、なぜ生きている方を死人の中で探すのですか。私たちが現象だけを見て途方に暮れているときですね、あたかも死人の中に生きている方を探すようなものです。いや、私はイエス様が生きていることを信じてますよとかって言っても、実際にも、あ、今一体なんでこんなこと起こってるんでしょう、あとかってやっている、生きているイエス様じゃなくて死人を見ているようなものなんですよ。そしてここにはおられません、蘇られたんです。旧ソ連邦において、デイビッド・ホーキンというですね、私の尊敬する聖書教師がですね、レーニン、観光してですね、レーニンの墓のところの長蛇の列ですか。で、そう並んだんですね。何ですかって言ったら、その観光、ガイドがいますからね。でも、自由がないですから、必ず、まあ、それは観光ガイドと称しながら、同時に今の北朝鮮と同じように、監視員ですよ。ですね。で、そこは観光スポットになってるわけです。ちょうど今のキム・イルソン の, 銅 像, あの像と同じようにですね。で、あれですよね。今でも死体、はっきり、レーニンは腐ってません。薬を入れてますから。ですね。そして、なんでこんなとこ並ばなきゃいけないのって、彼、デイビッドは言ったんですよね。そりゃ、もう偉大なレーニン様を見るために。だって死んでるじゃない。見てどうするの、死んでるの当たり前じゃないですか。でも保存されてますよ。死んでんだから、何言ってんの、生きてる人みたいよね。それ無理言わないでくださいよ。いや、僕は生きてる人信じてんですけど。イエス様のことを紹介しました。で、その人はその場でイエス様を受け入れたそうですね。ここにはおられません。蘇られたのです。今でも、園の墓という イギリスのこの教会、あの宣教会の方がですね、管理している箇所があります、場所があるんですね。エルサレムのその旧市街の外側にあるんですけれども、そこにここの看板があるんですよ。英語で He's not here, He's risen。 強烈ですよね。墓って言ったら死体いないとダメじゃないですか。 He's not here, He's risen。 どこ行っちゃったのって思いますよね。どっか行っちゃったんですよ。もちろん私たちは聖書のその後の記述で分かってますけれども、生きておられるんです、イエス様は。だから私たちが信じていることは本当の希望なんですよね。心休めじゃないんですよ。気休めじゃないんですよ。皆さん、もし気休めだと思っていたら、ここに来ないでください。時間の無駄です。私も非常に惨めな人です。皆さんも惨めな人たちです。何やってんのっていうことになります。イエス様が生きていたら、ここから命が始まります。ですね。そして、思い出したという言葉、大事ですね。ここで、7節で、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられる。で、ここまで聞いた時点で、弟子たちの思考回路はストップしたんですよ。あまりにも衝撃的なことを聞くとですね、次の話が入っていかないわけですよね。まあ、先ほど交わりの中で放射線と放射能の話をしたわけですけれども、福島にあるですね、その数値は私たちが健康診断で受けている胸のレントゲンのですね、100分の1です。1時間あたり受ける放射線、私たち何回これまで健康診断で胸部のですね、レントゲンを取ったことでしょうか。と説明しても、もう放射能っていう言葉を聞いただけでとなっているわけですよね。それが起こったんですよ、弟子たちの間に。死ぬという言葉を聞いただけで、なぜかというと、ユダヤ人の人たちは自分たちの力で、今ローマに支配されているけれども、ここからこの圧迫から自由にされ解放される時が来、それが神の国だと信じてました。で、その神の国を作り出すその解放者がメシア、キリストだったんです。で、事実旧約聖書にはそのことに関してたくさん書いてあります。解放者が来られること、救い主が来られることはたくさん書いてます。でもイエス様がここでお話になったように、必ず罪人らの手に引き渡されという言葉もあるんですよ。でもそっちの方は目に留まっていなかった、分かっていなかったんです。聖書ってずっと昔からありますよね。下に行ったら本たくさんあるし、聖書の本が、不思議なことに書いてあるのに共通認識ってになってますか、一般の人々の。全然なってないんですよ。ただ見てないだけなんです。でも私たち自身もどこかでより分けている、えり分けている。心の中でここの言葉はいいけれども、あっちの言葉は嫌だねっていうか、嫌だねとも思ってないですね。無関心、通り過ぎさせる、そういうことを行ってるわけですね。都合が悪いことになると。弟子にとってはこれは解放する、ローマ軍をやっつけるスーパーマンイエス様が十字架につけられちゃうんですよ。受け入れがたい話だったんです。それでイエス様の話が途切れていたんですけども、その続きで3日目によみがえられなければならないと。だから私たちが通っていく途方もないことというのは、神様のご計画の過渡期なんですよ。中間時点なんです。 それが過ぎれば計画通りなんです。神は神を愛する人々、神のご計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは信じています。ローマの8章の28節の言葉ですね。で、思い出した。思い出す働きがとっても大事です。これ聖霊様がしてくださいます。聖霊様はイエス様が言われたことを思い出させる主な働きを持っています。思い出すか思い出さないかなんですよ。それで物理的には生き返ったのに会えてないイエス様に会うことができるんです。イエス様物理的に生き返った、私たちは今目で見ることはできませんよね。この地上にこの肉体を持っておられませんから。じゃあ彼らの方が幸せかって言ったらどうですか。彼らもし御言葉を思い出していなかったら全く同じなんですよ、状況は。で、思い出すまでが途方に暮れていたわけですよね。ということで思い出しました、女たちは。で、次ご覧ください。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。イスカリオテのユダは自殺して死んでいますので11人しか生きていませんね。その女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちを一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちはこの話はたわごとと思われたので彼らは女たちを信用しなかった。女たちはガッテンが言ってその分かってそれでそのままを伝えました。でも弟子たち使徒たちにとってはたわごと、このたわごとっていうのはまあ一言で言ったらこの人まずいねっていうちょっとやばいねっていう、そういう意味合いがある言葉です。信用しなかった。私たちも神の力を信じられなくて神がなされていることが信用できない、たわごとと思われるということがよくあるわけなんです。で、お昼にローマ人への手紙の学びを4章行いましたけれども、そこにはですね、もう100歳のアブラハムが子供を産むという神の力を信じきったんですね、アブラハムが。で、まだサラが妊娠していないにもかかわらず神に栄光を期していた。ハレルヤとこう言ってたと思います。それが彼の義とみなされたと書いています。私たちが神様の前に正しいと認められる方法というのはこれだけなんですよ。信じることなんです。で、たわごとではなく神はできる方なんだ。信じることなんです。だからこの信じるために私たち集まっています。私たちの仕事ってほぼ 90% が信じることなんです。じゃあ家でもできるじゃないか。できないんですよ。もちろん家でやるんですよ。やるんだけれどもどうなっていくか。私一人だけで大丈夫です、一人で信仰を守れます。怒涛のごとくそれではないよっていう情報が入ってくるわけです。たわごとに思わされる洪水のような情報が自分のところに来るわけなんですよ。だからもう遠く彼方に信じている事柄が 去っていってしまうんですよね。で、教会は何かすることだと思っちゃうんですよ。もちろんしますよ、結果的にいろんなことしますよ。でも信仰がなかったら意味がないんですよね。信じることによって神様はご自分の力を表してくださるんです。そのために祈る、そのために礼拝する、御言葉を聞く。そして12節、しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ天布だけがあった。それでその出来事に驚いて家に帰ったと。まあ、ヨハネはですね、いや実は私もいたんだよっていうことをですね、ヨハネの福音書で、まあ、言っているわけなんですけれども、そして次からはまた面白い人が出てきます。二人の弟子の話が出てきます。女たちは途方に暮れたという状況でした。この二人の男たちはがっかりしているという状況でした。ちょうどこの日、13節、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合うってあんまり良くないことが起こるんですよね。いや大事ですよ、話し合うの。けれどもですね、こう、世の中良くないな、そうですね、とかって言ってないですね。見てください、15節、話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。イエス様がおられるのにイエス様が分からないって残念ですよね。よくあることなんです。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。本人から言われてるのに、聞かれてるのに気づいてないもんだから暗い顔になっちゃったんです。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと、イエスも言うもありますね、どんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。ここでイエスについて、19節、ナザレ人イエスについてのことで全部過去形になってるんですよ。素晴らしい預言者でした。で、次に21節、望みをかけていました。で、その失望感によって心が、目が遮られていたので、せっかくの女たちの証言、またペテロとヨハネの証言も聞き取れなかったわけですね。この弟子た、過去形危険信号ですね。こんなに期待していたのに なんだろうな、こんなに祈っていたのに、なんでそれが起こんないのかな、こうだったのに、ああだったのに、イエス様がこうおっしゃったのにこうならなかった。過去形なんですよ。私たちが過去にとらわれていると、目の前にイエス様が声をかけておられるにもかかわらず聞き取れない、また周りの人たちがイエス様を証ししているにもかかわらず、その生活を通して、またはね、言葉を通してですね、イエス様生きているっていうことを証ししているにもかかわらず見えないんですよ。そしてイエス様が25節で、するとイエスは言われた、ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったですか。いかがですか。愚かな人たちってイエス様が、まあ、愛を持っておっしゃっています。お前何やってるんだよ。で、大事なのが預言者たちの言った次なんですか、すべてを信じない人たちなんです。私たちはすぐ裁くんですよね。状況判断を早まってするんです。何かが起こると、その与えられているものに従ってやっぱりおかしいじゃないかと、こういうわけなんですよ。で、彼らもその状況判断を行ったわけなんです。でも見てください、どれだけ間違っていたか。なぜかというと、すべてに至るまで私はあなたの言うことを聞き取っていきますという姿勢がなかったからなんですよ。今は私は分かりませんけれども、あなたにはすべてご計画があります。あなたのご計画の全体を私は知りたいです。これが必要だったんですよね。すべてといって、このキリストが死なれてその後で栄光に入るという聖書のストーリーが彼らは抜けていたわけなんです。ぜひ皆さん、神の言葉のすべて、神のご計画のすべてを受け入れてください。一部じゃなくて、すべてを受け入れるときにイエス様が生きておられることを自分も発見することができます。そして、それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書かれてある事柄を彼らに解き明かされた。これが私たちが聖書の学びを全体を行っている理由です。イエス様ご自身が行われていたんです。モーセから始めてというのは創世記からというんです。モーセ五書ですよ。そして預言者といって預言書がありますよね。旧約聖書全体、その時はもちろんこのクイック印象ありませんから、全体を通してそれをイエス様はこの一つ一つを解き明かされたんですね。そこで見えてくる神様のご計画の中に生きたイエス様を私たちは見出すことができるわけなんです。28節、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それから彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼ら二人はですね、この人を過ぎ去らせたくないという気持ちが働いたんですよ。で、イエス様はあえて通り過ぎようとされたわけなんです。で、彼らの方から無理やり一緒に泊まってほしい、時間を過ごしてほしいという思いを言ったわけなんですね。これがですね、次に出てくるのがパン先なんですね。ですから、ちょっと読んでみましょうか。彼らと共に食卓に疲れると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに 渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなったと。パン先、つまりイエス様と交わることを行ったわけなんですよ。礼拝というのはこういう積極的なものです。イエス様が過ぎ去ろうとしても嫌です、来てください、このなんていうんですかね、貪欲さですよね。礼拝には無理やり来ないでください。自分がこのイエス様に会いたい、だから私は今ここに来てるんです。他の人に行かない方がいいよって言われても来るぐらいのその貪欲さですよね。それを神様は求めて、でそういう貪欲さを持っている人であるからこそパン先のイエス様に会うことができるわけなんです。そしてパンを裂いた、それ生産式を私たちは行っていますけれども、そこに復活のイエス様を彼らは見出すことができた。あ、イエス様だって分かったわけなんです。でイエス様がどういう格好をされていたかについていろいろ議論がありますよね。なんで彼らは気づくことができなかったのか、で容姿は変わっているのか、はっきり言えるのは人格が変わっていなかったということです。することなすことですね。そのイエス様の仕草、イエス様の声、ヨハネにおいてはマリアというふうにマグダラのマリアのことをイエス様が呼ばれたときにすぐに彼女は分かったんですよ。特徴的な言い方、すべてが人格だったんですね。でそれを今彼らは知って、そしたら消えちゃったって言うんですね。イエス様って上手ですね。信仰を育ててるんですよ。ここでここでずっと現れるんじゃなくて、今度は残りの弟子たちに話してもらうためにですね、わざと消えられたんです。まあ、いるんですよ、実際おられるんですよ。で次の言葉大事です。32節、そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心の内に燃えていたではないか。皆さんはいかがでしょうか。御言葉の解き明かしを聞いているときに心は燃えているでしょうか。燃えていらっしゃる方はイエス様に出会っています。そのイエス様こそが生きているイエス様なんです。そして二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主がよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。私たちの真ん中にもイエス様がおられます。見えてないだけです。同じですね、彼らもね。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。なんという素晴らしい福音でしょうか。彼らが慕ってやまなかったイエス様が肉体を持ってまた来てくださったんです。がっかりしていた彼ら、信じていたのに、彼らにイエス様は肉体を持って。でも私たちの希望も失望には終わりません。霊じゃないんですよ、肉体を持っていらっしゃる。つまり事実なんです。 復活というのは事実であり、私たちが信じている信仰の事柄というのは事実なんです。解釈でもなく哲学でもなく事実なんです。今の週刊誌のスクープに載っている出来事がありますよね、と同じ事実が書かれているんです。そしてそこで、さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、大事ですね、イエス様が心を悟らせてくださいました。こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。はい、いかがですか。またイエス様はモーセから始まって預言書、また詩編を読まれて、そこに書かれているご自分のことについて話されたわけです。またその二人の弟子に対して行われたことをイエス様は行われました。結局御言葉なんですよ。私は言う通りにやるよ。神様の御言葉通りに、イエス様の言葉通りに私たちの人生も進んでいます。で、私たちの社会もこの国も進んでいってます。そこからずれることは一切ないんですね。分かってないのは私たちの理解の方なんです。だからこそ私たちは信じる必要があります。分からないから。でも確実に神様はご自分のなされていることをご存知です。行われているんです。そして福音の根幹が46節ですね。3日目によみがえって、で罪の許しを得させる。私たちが罪人です。私は罪人です。でもこの罪をイエス様が十字架の上で取り除いてくださった。でそのために十字架についてくださった。これを述べ伝えていく。そして悔い改めが大事です。ああそうなんだ、ではなく、この愛に応答し罪を捨て、心を新たにし思いを新たにして進んでいく。そして父の約束してくださったものと書いてありましたが、これが聖霊です。ルカが使徒の働きを書きました。そのイエス様が天に昇られるそのところから始まり、教会の始まりを描いたのは同じルカですね。ですからここの続きというのは使徒の働きを読めば続編を読むことができますので、ぜひ読んでください。でそれが聖霊様です。それがじゃないですね、この方はと言っていくべきですね。神様ご自身です。そして彼らが最後に、イエスは彼らをベタニアまで連れて行き手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。オリーブ山で上に上がっていきました。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたいていて、これも使徒の働きの中に書いてあります。私たちがイエス様の言葉を言葉通りに受け取っていく。そして今起こっている突如とした変化、また私たちを失望させるもの、それはどうか打ち払ってください。打ち払ってください。そして イエス様が生きているということを見てください。見えていないのは自分だけなんです。イエス様が離れたんじゃなくて自分が見えてないだけなんです。途方に暮れた時、がっかりしている時、信じられない時、イエス様の言葉を思い出してください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。復活のイエス様を今このようにして見ることができ、ありがとうございます。御言葉を思い出すということ、簡単そうで難しいです。お父様、単に記憶の問題以上に、あなたは私たちが受け入れがたいことも語られます。時には自分を許すことができない、自分を責めているということもあります。時にはあの人のことが許せないということもあります。神様、でも受け入れたいと思います。罪の許しを得させる悔い改め、これを私たちも受け取りたいと思います。あなたの許しの中で喜んで聖霊に満たされて歩んでいきたいと願います。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。